皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月18日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はバブル崩壊と政治です。欧州の問題なんかすごいですね。まあ一応その90兆円の支援が決まったと言われたんですけども、まあ実際に今出たお金がどうです、支援で2兆3000億円ぐらいで、中央銀行が買った国債がまあ2兆円弱と言われてますから、まあ4、5兆、表に出しただけでそれぐらいですね。全然収まらないわけですよね。まあ私今回見ていてですね、やっぱりこの日本だけ特別おかしいっていうわけではないっていうことはよく分かったと思うんですね。やっぱ世界中みんなバブルが崩壊したらそれはすごいわけで、そのヨーロッパもですからもう金がないですよね。まあアメリカにお金が戻るって言ったら、今度アメリカの方だって金融危機が続いてるわけですから。で中国にももう今来ましたね。中国も暴落してますし、まあ、世界中の問題ですから、まあ、本当にこのままずるずるずると行くんじゃないかなって感じがするんですね。この20年間の日本を見ていてもですね、やっぱりそのバブルの崩壊した時にその一番の元を止めないと一つも成功しないんですね。で日本も今回の世界もそれは不動産なんですよ。土地資本主義の崩壊ですから、不動産価格の下落が止まらない限り、事業用でもそれから住宅用でも不良債権増え続けますので、結局だから何やってもですね、風呂の栓が抜けてる状態で上からどんなに水を入れてもかけ回してもそれはだんだん水なくなっちゃうわけですね。言ってみれば今の状態というのは、風呂の栓が抜けてる時にですね、みんなその風呂の周りに集まって自分の方にだけこの水をかき寄せようとバチャバチャバチャバチャ水をこう手前にかき寄せてると。まあこんな状況だと思うんですね。しかしやっぱり風呂の栓が抜けてますから、どんどん水は抜けていっちゃうという状況ですね。で、この不動産価格の下落を止めようってことになると、それはそれこそベネズエラとかですね、あるいはボリビアあたりでやってるように、もう社会主義にしちゃうと、体制を変えるというようなことを考えないと、それはなかなか難しいんですね。まさにその資本主義の崩壊そのものでありますから、体制を変えないとダメなんだけども、やっぱりなんかこの自分の作った政府じゃないんですね。やっぱりだからそういう大きなことを変えるっていうことはやっぱみんなこうできないんですね。初心はするべからずというその言葉がその通りいかないんですね。やっぱ初心に戻れない。だからどうしても今までの成功を継続しようとしますから、体制変えられない。だからもう不動産価格の下落が止まらないのに、他何をやったらやっぱり無理なんですね。90年代の日本というのは、なんかその経済学の教科書が書けるぐらいの出来事だったとよく言われていて、とにかくありとあらゆることやったんですね。で、全ては失敗したんですね。何をやっても結局バブルの崩壊は止まらなかったわけで。で、そのことはやっぱ世界中は知っているんですけども、日本のこととしてですね、それはみんな知ってはいるんですけども、やっぱり同じことをしているというのが今の実態で、なぜ分かっているのに変わらないのか、変えられないのかっていうところにですね、バブル崩壊の本当の凄さというものがあると思うんですね。やっぱりこの、本当に国民経済全体のこの風呂の栓が抜けるっていうことの迫力はですね、特に民主主義国家におきましてはそれは大変なものがあるんですね。やっぱりそのなんだかんだ言いながら、いわゆる選挙で皆さん政治を作ってるわけですから、国民にとってみるとですね、要するにいろんな理屈はこねても自分の暮らし向きが悪くなれば当然政治にノーと言いますから、まあそういう動きがどんどん広がっていくとですね、とにかく政府は国民にですね、なんとか国民を並べつかせようと思う。だからどうしても小手先のいわゆる即効性のある政策を求めるわけですね。しかし体制が変わる、体制が持たなくなってるわけですから、即効性のある政策っていうのはなかなか難しいんですね。だからその悪循環がどんどん広がってって、対策は打つけど効果がない、でまた対策打つけど効果がない、そのうちに予算と、言ってみれば人的資源、時間がどんどん消費されていくと、まあこういうことになっちゃうわけで、 ですからこう非常に、まあ、今なんか見ていてもですね、世界中よく似た状況だと思いますね。ヨーロッパなんかまだその誰が悪い彼が悪いって言ってる状況ですからね。俺はギリシャが悪いとかですね、スペインが悪いとかポルトガが悪いとかそういうことを言ってる状況ですから、全然これは救われないわけですよね。日本だと最初の頃潰れたですね、いくつかの信用組合、信用金庫と同じような状況で、あの金融機関が悪いんだと、うちは大丈夫だと、で潰れるたんびに大蔵大臣がテレビ出てきて、これが最後これが最後と言ってた、あの状況によく似てると思うんですね。で、やっぱ政治の問題なんですね、最後はね。まあどんな国でもどんな状況下でも、その不良債権の付け回しってのは一番厳しい状況なんでね。で、それをやっぱりこの市場がその付け回しをできない、市場はですね、それこそ国家とか巨大金融機関にですね、とてつもないその債務を負わして、だから市場原理から言ったらそこが潰れればいいわけですね。国が潰れて大手の金融機関が潰れればいい。しかしそれはやっぱり国民生活あるいは政治の観点から許されない。ここに大きなその、まあ、ポイントがあるわけですね。大きすぎて潰さないっていうことはですね、後進性の証であるとヨーロッパも日本に言ってたわけですけども、まあ今まさに同じその罠にかかったと言うべきでありまして、で、ですからやっぱりこれから先賢明な政治家が出てくるかどうかがポイントで、まあ小泉純一郎のような、あるいはサルコジのようなですね、デマゴークが出てきた国はですね、まあそれで大体アウトなんだと思ったらいいと思うんですね。デマゴークの見分け方っていうのはですね、やっぱその非常にその問題を矮小化して捉えちゃうわけですね。雨が降って濡れたと、天気が悪いんだと、傘持ってないのが悪いんだと、で傘を売ってないのが悪いんだと、傘さえあればなんとかなる。しかし自分は濡れないかもしれませんけど、大雨が続けば洪水になりますよね。土砂崩れも起きますね。傘持ってたってそれ土砂崩れや洪水は防げないわけで、なんかその子問題を矮小化してですね、まあその時をねうまく切り抜けようとする、あるいはですねその単なる権力闘争だけやってることがあるんですね。小泉の時代がそうですね、単なる権力闘争なんですね、優先民営化の問題というのは。だからそのこれからやっぱり欧州の本当の実力が私は見えてくると思うんです。オバマはその点ですね、ちゃんとまともな王道を私は言ってると思うんですね。ボルカールールにしろですね、あるいはその、まあ様々な、いろんな改革法、金融に関する改革法を今出してますけども、まああの金融ということに関して言えば、オバマはちゃんとやってると思うんですね。まあその他はね、アフガニスタンの問題とか、まあ大失敗も、まあそれはいろいろあるんですけども、結局だから、その、最終的には、もう今までのですね、大アメリカが維持できないから、スモールアメリカに戻ろうという戦略だと思うんですね、アメリカは。しかしヨーロッパの場合ですね、やっぱり今のところそういう大きな戦略というのはなかなか見えてないんじゃないかなと思うんですね。やっぱり会議は踊るという状況で、で、それが世界中に悪影響を及ぼし、ユーロがどんどん下がっているということですね。まあヨーロッパも金はね、山のように持っていると思いますから、中国が裏口から売った金もヨーロッパに渡ったようですから、まあそれは持ってると思うんで、だからそれで最後、まあどんな手を打つかなと、まあ見てるんですけども、やっぱりそのアメリカがグレートアメリカをですね、もう諦めるということであったら、それはヨーロッパは国民国家を諦めるのが一番いいと思うんですよね。ヨーロッパっていうのは、その三段重ねになったのは皆さんご存知の通りで、まず地域ってのはあるんですね。ババリア地方とかですね、あるいはバルセロナ地域とかね、あるいはブルゴーニュ地域とか、この地域のくくりが基本的なヨーロッパの単位ですよね。だから私は何々人だっつって、そのやっぱ地域の人だと思う意識がとっても強いと思うんですね。で、この地域っていうのはそれこそ古代からずっと伝わってるもんですから、まあその地域の中で皆さん暮らしている。そこにこの近代、この300年ぐらいの間に国民国家っていうのは非常に大きく出てきたわけです。ドイツとかイタリアなんてのは国民国家でも最後にできた方ですよね。第一次世界大戦後ですね。あの頃最後にできて、ヒトラーとかムッソリーニが作ったような国ですから、もともと無理があるんですよね。そんなとてつもない強権を持った人でないと作れない国家ってことはそもそも無理があるわけですね。で、その国民国家を統合する形でヨーロッパ連合というものがある。ヨーロッパ連合はギリシャ文明を元にする国ということですから、それはロシアも入るし、昔ビザンチンがありましたからトルコも入ってくるわけですね。ですからヨーロッパというのは地域、国民国家、それからヨーロッパの三段重ねになっているわけです。で、今回この3つの中で、 どこに一番矛盾が集中してるかっていうと、それは紛れもなく国民国家なんですね。で、この国民国家というのは非常に人為的に作ったものですから、その政治的な合意を取り付けるっていうことが非常に大変なんですよね。もともとその地域としての団結があるわけではありませんから、意図的に人為的に国境線引いて、ここを我の国としちゃって、こっちはお前の国としたわけですから、まあすぐにやっぱり揉め事が起きれば国民国家内部の対立ができてくるわけですね。ですから、まあその求心力っていうのは、その、まあ国がですね、どんどん伸びてる時にはそれあるかもしれませんけど、そうでない時にはないわけですね。だから最終的にはこの国民国家を解体して、だいたいその各国の通貨はもうやめちゃったわけですから、マルクとかフランとかやめちゃったわけだから、もう通貨という面でおいた国民国家は、まあ遠の昔にやめてるんですね。だからあとは政府を解体して、しかしそれだけだと本当になんかヨーロッパもかっこつかなくなりますから、やっぱり地域ごとの政府ですよね。国民国家を解体して地域を独立させて、地域ごとに政府と地域通貨を作って、その上に EU があると。こういう形が最後の私は落としどころじゃないかなと思うんですね。私はまだ大学1年生だった頃でしょうか。木村正三郎先生というあの西洋書の先生がいらっしゃってですね、あの先生からその地域とか国民国家の話を聞いて、なるほどってよく思ったことがあるんですけども、まああの頃からですね、まあそういう大きなシナリオっていうのは、みんなの頭の中に、ヨーロッパの人の頭の中にはあったと思うんですね。ベルギーなんかも北と南で割れようとしてるし、スペインなんかもバスク地方の独立運動とかなんかあるし、ヨーロッパ、あのイギリスだってアイルランドの問題とかありますからね。で、その決断をいつどこでやるかですよね。そしてやっぱりそれは国民国家を運営している政治家にはできないはずで、自分で自分の葬式なんかなかなか皆さん出せませんからね、誰かがやってやらなきゃいけないわけですね。そうするとこれは各国内部でものすごいアップヒーバルがあるわけですよ。この下のものがね、上にこう上がってくるような、ものすごいなんか動乱みたいな状況になる中で国民国家の改定って行われていくはずで、で、ですからそれがあと2年3年ぐらいの間にですね、急速に私はなんかその圧力が高まってくると思うんですね。まあ日本が20年かけてやったことをですね、それこそ半分以下の4分の1ぐらいの時間に縮めて今世界中やってるんだろうと思うんです。ですからその進展はすごく早いわけで、日本もですね、まあその明治以降ですね、円という一つの通貨になったのは、それまではあの幕府の発行する通貨に、それからその各藩の発行する通貨、それから、商人たちが発行する通貨みたいなものが加わって何百種類のお金使い分けていたんですね。それがむしろですね、乱世に乗っては当たり前でありまして、国民国家の時代になって初めて通貨の一つになったわけですけども、国民国家が解体されていくという非常に大きな歴史の流れから見たらですね、それはもっとやっぱりお金もですね、まちまちなもんなんでしょうね。まあ、地域通貨っていうのもいろいろ今出ておりますが、まあ、これは実験的なものですね。やっぱりその裏側に政治権力というのがついてないと、みんなが使う通貨になかなかならないんですよね。一部の人たちだけでボランティアで使う通貨であれば、まあ、それはいろんな形で地域通貨もいいんですけども、まあ、いわゆる法定通貨としてですね、みんなが使うってことになりますと、やっぱりその裏に政治権力がついてないと、価値のを決めるってことできなくなるんで、まあ、地域政府ごとに地域通貨があるというような形ね、各藩の時代と同じようにやっていくのが多分一番いいんだろうなと思うんですね。だから、まあ、アメリカはグレートアメリカからスモールアメリカに、アメリカ大陸の大草原の小さな家の国に、まあ、ウォール街とペンタゴンを吹き飛ばして、まあそこに着陸していくんでしょう。で、ヨーロッパは国民国家を、まあ、外してですね、で、大ヨーロッパと地域という2階建ての、まあ、近代以前の状態ですね、そこにこう一旦戻すんでしょうね。問題は中国ですよね。中国いよいよあれバブル弾けたんじゃないんですか。この株価の様子なんか見てもですね、なんかものすごいですね。で、いつの間にかその人民解放軍の運営について国家が指揮できるようになってますね。党の軍隊だったのがなんか、国家動員法なんて法律が、ね、できちゃってですね、まあ国家の軍隊になって、だからあれはなんかね、党と、それ、軍と、それから政府の間に微妙ななんか力関係の変化があったんじゃないでしょうかね。まあ、軍にしてみれば、当然それ、国家の軍隊の方がいいと思うんですね。党の軍隊じゃなくて。で、一方、党にしてみれば、それは党の軍隊から政府の軍隊に変わっちゃうってことは、 レーニン以来のですね、なんか共産党のこの、なんて言いましょうかね、国家運営の基本を変えるような話ですよね。なんかいろんな権力闘争があったんじゃないんでしょうか。でも結局のところはバブル崩壊になったらですね、あとは最後は軍隊出してみんなぶんどっちゃうということでしょ。やっぱりその強いもん勝ちの国家ですよね、中国なんか見てるとね。強いもん勝ちの国家だから、武力でも何でも、武力でも権力でもなんかあればですね、それ使ってなんか人の財産取って自分の、ね、生活楽にしようっていうのは、やっぱそういうことなんだろうと思うんですよね。だからまあいろんな法律使ってぶんどっちゃおうっていうそれたちが出てくるんでしょう。まあイギリスでも、それからアメリカでも反テロ法みたいなのがありますから、まあ中国の動員法みたいなことはやればできるんですね。みんな接収しちゃうと。しかしあまりにもそれ、もう国家の統制が緩い状態で経済も市民生活も運営されてますから、まあ接収なんてことはなかなか難しいんだと思うんですね。アメリカだとかイギリスの場合には。まあ金融資産ぐらいは接収できるかもしれませんけどね。金融システムは一つ統制効いてますから。でもやっぱそれ以外はなかなか難しいでしょう。で、しかし中国の場合はやればできると思うんですね。だからこうバブルが崩壊してた時ね、中国なんかの場合はやっぱりこの専制君主型っていうのかな。まあ元が社会主義国ですから、社会主義の原点に戻るっていうんでしょうかね。うん、国家が全部一旦引き取って運営しちゃうと。みんな国家を持ってっちゃうと。ね、財産も何も持ってっちゃうという形なんじゃないですか。で、その国家というものは、それはやっぱりあれ、ね、あの役人ですからね、みんな自分の懐入れちゃうんでしょ。とにかく中国ってものすごいですよね、その資金がね、こう逃げ出しちゃうのがね。だから、まあ、これからますますそうやって、国有財産にしろ何にしろみんな自分の懐入れと思ってっちゃうでしょうから、公の財産なんてものはですね、やっぱりあっという間なくなっちゃうんじゃないんでしょうかね。そうするとあの国もやっぱりね、歴史見ると本当に乱世はものすごいですもんね。南北に割れるわけじゃないですよね。あちこち割れますから。それはものすごく危険な状況になっていくんでしょうね。戦前もそうでしたけども、まあ、最後帰ってくるときは、木の実木のままなんていうことがね、まあ今でも起こるんじゃないでしょうか。だいたいこういう変化っていうのは、バブル崩壊後の変化って一瞬なんですよね。だからもう早く兆候を感じたらですね、逃げていかないと、もうまずいですよね。最後までいたらもう目が覚めたときに包囲されちゃっていますからね。まあそんなことがあの国もこれから起こってくるんじゃないんでしょうか。で、結局やっぱりそういう、政治のクオリティが最後こう出てきますね。日本なんかの場合は、俺こそ全部やってみて、すべてうまくいかなかったわけでしょう。ねえ、そりゃそうだよ。土地の値段が下落ついてんだから。だからもうなり手がいなくなっちゃったわけですね。総理大臣なんつうのは。で、その中で結局、自民党がもうコロコロコロコロで総理が変わって、で、民主党になったんですけども、なかなか国民の期待に応える形にはなっていないと。で、小沢氏をもがくんですけども、まあもう先もないですね。ですから本物のなんか流動化が進むと。で、同じように、今の日本政府と同じようにその硬直化して機能不全に陥っているのが財界ですね。大企業の多くはそんな形になってますから、まあこれは、軍との崩壊と、それから軍需産業の崩壊が同時だったのと、まあよく似てんじゃないかなと思うんですね。とにかくそうなってくると、新しい政治を、まあ、作り直すしかない。まあ、政治の天、リーダーシップの天地返しだと私は思うんですけども、下の方にまともな人たちいますから、まあ、そういう人たちをですね、いかに上に上げてくるか。で、しかもその、まともな人たちもですね、自分の小さな城を運営すれば十分という方もいますから、その、やっぱりこの横に手をつないで一緒にやっていこうと思う人をもう一回そこでふるいにかけてっていうか選択してもらわなきゃいけないんですね。やっぱそのためにはリーダーシップ研修やるしかないですよね。リーダーシップ、横型リーダーシップの研修をやって、で、それ聞いてもらって、そうだ、自分もこれは自分の出番だなと思う人にですね、まあ出てきてもらう。まあそんな風にする以外にここは方法がないんだろうと思うんですね。だから次の日本を担うリーダーってのは全く今は見えないところにいるんじゃないですか。誰の目にも見えないところにいて、そういう人たちがなんかこう不思議な天の糸で繋がっていて、ある時パッと上に出てくるっていうような、なんかそんな形なんだろうと思うんですね。だからなんか狭いこのコップの中で権力闘争やってる人たちには全くなんか何が何だかわからないままにコップそのものが壊れていくというような、なんかそんな時代になってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。 まあ、とにかくこれから先ですね、いろいろと変化が大きいと思うんですよね。やっぱりバブル崩壊後の政治というのはですね、非常に厳しいものがあって、で、その中で本当に各国もがいていく。少なくとも今の体制持ちませんから、巨大な変化が追い詰められてから起きるのか、あるいは自らの意思でそれを実現できるのか、まあ、その辺がですね、リーダーシップのクオリティなんで、今度はそこのところをよく見ていったらいいんじゃないかなというふうに思います。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、バブル崩壊と政治ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。